皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第173回目。本日の放送は前回の小田さんからのご紹介で安藤さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは安藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週の小田さんからのご紹介ということで、
はい、
小田さんから安藤さんへメッセージがございます。
はい、あ、本当ですか。
はい、いつも Facebook 見させてもらってますけど、滝行に行ったりしていいなと思ってますんで、今度僕も滝行に連れてってほしいなと思ってます。また東京行った時は飲んでください。
あ、
だそうです。
ぜひぜひ。
Facebook に載ってましたね、滝行。
滝行、そうですね。
滝行好きなんですか？
いやいやいや、あの、東京お越しいただいた際はもうぜひぜひ、あの、もう、毎回ぜひ飲みに行きたいですっていう感じなんですけど、
滝音を毎回行くんですか？
いや、滝音ですね。いや、僕前回初めて行ったんですけど、
はははは。
いや、もう本当にあの、もう壮絶な、なんか、いや、もう辛すぎて
泣きたかった。
いや、もう、いや、あの、泣きましたし。
あ、泣いたんですね。
泣きました。
あ、リアルに。
いや、もうリアルに泣きましたし、もう、倒れるのかなって、先に打たれながら、あ、ちょっと意識、やばい、飛びそうだ
な。そんな感じなんですか？
そうそう。もう、なんかもう、あと吐き気とかなんか してきちゃってですね。おえって言いながら
。
おえって言いながら先に打たれながら、もうなんか、やばい、もうなんか。
あれはどこの滝だったんですか？
あれはあの、神奈川の、どこですかね、神奈川の、
なんか有名なところがあるんですね。
そうなんですよ。新松田の駅に知り合いと待ち合わせをしてですね。
はいはいはいはい。
で、車で連れてってもらったんですけど。
はいはいはい。
いやー、強烈でしたね。なんで、滝行はちょっとあれですね。僕は現場まで行くかもしれないですけど。
いや、まあ、何、じゃあそうすると、もう二度とやりたくないって感じですか？
いや、正直ちょっときついっすね。
ああ、そうなんだ。
まだその、4月に入ったんですけど、まだちょっと記憶が浅すぎるんで。
あの苦しみは忘れられないと。
あの苦しみはちょっとまだちょっと早いっすね。
そうなんだ。そんなにすごいんだ。
それこそ物販メンバーで。
いや、私はいいです。即答ですか？
なんか、萩原さんとか、AJ さんとか。
いや、あれ好きな人いるんかね、でも。
いや、なんか好きな人は好きというか、僕の知り合いが毎月、滝行に行くっていう。
毎月？
毎月っす。
ド S です。あ、ド M ですね。
ド M、そうなんですよね。ド M、そうですね。
ねえ。
なんかすごい、スパルタンレースっていう、ド M の、こう、なんていうんですかね、まあ、名前通りの、スパルタンっていう名前通りのレースで、重いものを、こう、持ち運びをするとか、ロープで何十メーター登らないといけないとか、なんかスキー場、夏のスキー場で、なんかこう、坂を、な
ん
か重いものを持って走るっていう、なんかそういうレースがあるんですけど、そういうのに出たりしてる人ですね。
このド M っぷりが映ったんですね、安藤さんに。
いや、映ったというか、人生何でも経験しようみたいな。
付き合わされてるんですね。
そうそう。価値観を広げるっていうですね。
あんまそっちに価値観俺、興味ねえな。
あ、本当ですか。
はい。夢は、まあ、はい、そうですね。
すごい。 てすいません。なんで、お出しはちょっと先を、ぜひ、物販メンバーと、物販メンバーの興味のある方たちと、う
ん、連れてきたいんですね。
1月2月にぜひ行っていただきたいですね。
行っていただきたいですね。
行っていただきたいですね。
自分は行かないと。
僕はちょっとまだ、まだ冬眠します。
わかりました。まあそんな安藤さんなんですけども、自己紹介の方、お願いしてよろしいでしょうか。
自己紹介、はい。
はい。
はい、自己紹介。名前は安藤茂樹と申します。
はい。
はい。神奈川に住んでまして、今34歳ですね。
はい。
で、物販歴は、何年だろう。ちょうど丸3年。
うん、うん。
今年が4年目になりますね。ちょうど丸3年ですね。
なるほど、なるほど。
早いですね。
早いですね。
4年目になりました。
はいはいはいはい。
はい。
きっかけは何だったんですか？
きっかけは、ちょうどその3年前に、
はいはい。
脱サラをしたんですね。
うんうんうん。
ずーっとサラリーマン。
サラリーマンだったんですね。
そうですね。
うんうんうん。
で、まあ、サラリーマン時代僕は不動産の営業マンをしてたんです
けど。うんうんうんうん。そう、安藤さんって言えばね、不動産っていうイメージなんで。
あ、そうですか。
はいはいはい。はいはい。
で、不動産の営業しながら、
うん、うん。
まあまあな、ブラック企業というか、まあ、まあ昔はどこもそうだったかもわかんないんですけども。
ああ。
まあ営業。
大変だったんですね。
まあそうですね。営業の会社で。
じゃあノルマを与えられ。
そうですね。毎月ノルマがあって。
はいはいはいはい。
で、バリバリの営業の会社だったんで、結構なゴリゴリ体育会系みたいな。
ああ。
で、ましてや不動産っていうと、どうですかね。うん、まあ、最近の不動産って結構クリーンなイメージがあるかもわかんないんですけど、
うん、
なんか昔の方たちの不動産っていうと結構なんか、なんていうのかね、やんちゃな方が多いというか、やんちゃで住むかどうかわかんないですね。
え、何を積む？
うん、やんちゃな方というか、なんか不動産って、
は
い
は
い、
うん、
なんか、単刀直入言うとなんかヤクザっぽいイメージないですかね。
あ、あります。
僕が住んでたところは、ヤクザの会社というわけではなかったんですけど、
はいはいはいはい、はい、
まあ。結構気合い入ってる会社だったんで。
なるほど。
はい。
なるほどね。
で、そこでずっと働きながら、まあ、うん、脱サラしたいなっていうのを目標に、営業活動頑張ってですね、
うん、
僕は脱サラするために、何件か不動産を購入して、
あ、その頃からそうなん、そういう動きされてたんですね。
あ、してましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
5ぐらいから。
ええー、偉いね。
いやいやいやいや。
ええー。
30代もずっと営業マンで、40代管理職。
うん。
で、50代になると体力が衰えてなんか退社みたいな、そういう風習だったんですけど。
ああ、じゃあ結構、なんて言うんだろう、先輩って言ってもそんなに上の人いなかったんですか？
そうですね。40代、50代の方たちも、まあ、いましたけど、
うん。
うん。やっぱ体力の低下なのかわからないですけど、まあ、営業、数字が上がらなくなってくると、
うん、
だんだん居づらくなってですね。
うん、うん。
で、自ら。
やめてきます、やめます、
みたいな。そうですね。で、結構不動産って、こう、横の会社、まあ、違う会社に行ってもですね。
うん。
そんなにこう、仕事が変わるわけではないんで。
ああ、なるほどね。
そうですね。まあ僕がやってたその、はい、仲介業ですね。
はいはいはいはいはい。ああ。
会社の看板が変わるぐらいで。
なるほど。
A 不動産でも B 不動産でも C 不動産でも。
うん。そん
なにやる仕事が変わらないので、まあ、結構数字が上がらなかったり、
うん、
人間関係でめんどくさいことがあったり。
なるほど。
あると、まあそうですね。離職率が割と高めな。
ああ。
業界かなと思いますね。
ああ。なるほど。
で、そこで。
そこで、そこで、
はいはい、そこで、まあ、不動産を購入して、
うん。
で、脱サラをしてですね。少し時間ができたので、
うん。
こう何か自分でビジネスをしたいと。
うん。
で、たまたま、中国輸入、
うん。
という物販を教えて、いただけるっていう方に、まあ、そのタイミングで出会ってです
ね。ああ、なるほど、なるほど。へ、
中国輸入やってみようっていう感じで。
はいはいはいはい。
はい、始めたのがきっかけですね。
なるほど。じゃあ、だって不動産買うって、まあ、うん、現役サラリーマンの時に不動産買うって結構大変じゃないですか。
不動産、まあでも不動産、そうですね、買う、うん、額だけ見ると大変なんですけど、
うん。
実際の自己資金ってその諸費用分ぐらいとかなので。
ちなみにどのぐらいですか？
ちなみに、例えば、5000万の物件買うのに、うん、どうなんですか、5、600万とか。
まあ、それでも5、600万欲しいんでしょ？
1 億の物件買うのに1000万とか2000万とか。
はいはいはいはい。それサラリーマンで、自己資金で用意して結構大変じゃないですか、でも。
いや、一番最初はもう本当大変でした。
で、それを20代でやったわけでしょ？
20代で、そうですね。
まあ、偉いね。
いやいやいや。
俺20代の頃そんな貯金ないっすよ。
いやいやいや。もう一生懸命営業頑張ってですね。朝から晩まで。ほとんど休みなかったですよ。
自分もサラリーマンの時ほとんど休みなかったけど、そんな貯金もつけなかったっすよ。
あとあれですね、業種、職種がインセンティブ。
はいはいはい。
歩合の、
なるほどね。じゃあ結構もらってたわけですね。
同い年の、
うんうん。
こう、サラリーマンというか、なんか個人事業主みたいな感じですね。
じゃあ、月100万とかって言った時なんかあるんですか、じゃあ。
月100万あります、あります。
すごいね。それでサラリーマンすごいね。
いや、まあそうですね。
じゃあ、ちょっと、貯めようかってなるかな、なるか。10代で100万の給料もらったら、貯めるか。
そうですね。ただその、結構、なんていうんですかね、不動産、よく水物、縁物みたいな、言葉をよく使う業界で、で、結構水物にお金を使う人たちが多いんですよ。
っていうのは飲みに行くとかってこと？
飲みに行ったりして。
そうですよね。
はい。
はいはいはいはいはい。じゃあ、安藤さんもそっちの遊びはかなりやったんですね、じゃあ。
いや、その、お金を貯める前は、そういうところにも、まあ、接待とかでも行きましたし。
まあまあね。まあね。はいはい。
そうですね。あとはやっぱ、それなりに、こう、ストレス、まあ、どこの会社もそうかもわかんないですけど、ストレスを抱えて、こう、ストレス発散するのが飲みに行ったり。
まあまあまあね。
はい。
はいはいはいはい。
そういうのを途中からもう全部行かなくなって。
で、貯金が趣味のつまらない男に変わったわけ
ですね。そうですね。小さな成り下がってしまうと、つまんない男になってしまう。
いやいや、大変失礼しました。
いやいや
いや。いや、それで、自己資金貯めた、やっぱ偉いよ、ね、偉いですね。
いやいやいや、でも、まあ、そうですね。その脱出したかったんで、30代も営業、続けるっていうのが、結構酷だなーってなんかずっと思ってですね。
はいはいはいはい。
毎月決算月があるみたいな。
まあ営業はね、あと数字どのぐらい行くんだ、安藤みたいな。
そうそうそう。
そんな感じでしょ？
そんな感じで
しょ。お前気合だよ、お前みたいな。
いや、そう、もう気、そうっすね。もう気合、そうっすね。闘魂注入よくされてましたね。
気合で営業ね、数字上がったらいいけどね。
そうですね、営業数字上がって鼻高々で、
なん
かその月はなんかスーパースターみたいな感じで、でもまた。
だって月変わればね、またゼロからスタートだから。
そうですね。
全
然良くても、なんかそうですね。また月が変わって、1ヶ月2ヶ月数字が悪いと、今年のあいつはもうダメだなみたいな。
もうそのレッテルが貼られちゃうわけですね。
もうレッテルが貼られ、会社の風当たりも強くなり、どんどん自信がなくなり、数字が上がらなくなるみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
そんな感じでしたね。
そういう経験を経て。
まあその経験しかないんですけど。10年間サラリーマンして。
じゃあお金を貯めて不動産買って、
そうですね。
脱サラしたるぞ、みたいな。
脱サラしたるぞを目標に、そうですね、20代は営業活動頑張りながら不動産の勉強をして、
で、不動産、ね、じゃあどうやったら不動産うまくいくかとかっていう自分なりにノウハウを貯めて。
あ、そうですね。いろいろ本読んだり。
ま
あ、あと不動産は、本業で不動産を扱う仕事だったんで。
うんうん。
まあ、多少はその、不動産の目利きというかですね。
まあ、できますよね。
それは、そうですね。
うんうんうんうん。それは本当に、プラスですよね。
そうですね。危ない不動産とか。
うん、ああ、
はい。将来お金がかかりそうな不動産とか。
はいはいはいはい。
売れなさそうな不動産とか。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ、今はもうそうすると、はい、そのメインの事業は不動産なんですか？
メイン事業、まあ、両方とも僕の中ではメイン事業ですね。不動産。
ああ、そうなんですね。
はい。不動産という事業もメインでやってますし、
物販も柱として、
はい。そうですね。
ど
ちらかというと、時間的には、まあ、半々か物販に使ってる時間が、今年は少し6、4ぐらいで、物販の方が6になってきてるかなっていう。う
ん、かなっていう感じ。
はい。
あ、じゃあ結構、まあ、物販に力入れてるんですね。
物販の方が、僕がやってるその不動産っていうのが、うん、まあ、一棟の物件を購入して、
うん、
で、まあ、人に貸して、
うん、
家賃としてお金をもらって、
うんうん、
で、ほとんど借り入れで購入しているので。
ああ、そうなんですね。
そうですね。銀行さんにお金返して。
毎月返して。
あ、そうですね。で、税金払って。
はいはいはいはい。いや、その不動産業って聞くと、
はい。
いや、難しいんじゃねえのとか。
不動産さ、物件が難しい。
いや、勝手なイメージね。勝手なイメージなんですけど、はいはい、難しいんじゃねえの、金かかんじゃねえのみたいな。いやいや、あれ物件だって、買ったらさ、はい、それこそ、固定資産税かかるじゃないみたいな。
ああ、そうですね、そうですね。
うん、とか、そういう、税金面をちゃんと分かってないと、難しいんじゃねとか、思う人が結構、俺、いるんじゃないかなと思うんですよ。
いや、でもそうっすよね。
うん、だからまあ、手出しにくいっていうか、イメージが、すごく、自分もそういう、なんていうの、勝手な見方してるんですけど。
はい。
その辺どうなんですか？その、今ね、物販の方が難しいって安藤さんの一言あったんですけど。
はい。
うん。
不動産は、不動産の方が全然簡単ですね。
ええー、かっこいい。
いやいやいやいや。そうですね、物販の方が難しいですね。
不動産のどういうところが簡単なんですか？安藤さん的に。
不動産。
例えばじゃあ、私が、はい、いや、安藤さん、ちょっと俺不動産やりてんだけど、
はい。
何買えばいいみたいな。言われたらどういうふうにアドバイスします？
僕がアドバイスするとしたら、うん、ちゃんと家賃が入ってくる不動産っていうのと、
うんうん、
まあ、将来現金化できるっていうところ。
それって何も知らない自分なんか、
はい、
それどこでどう判断すればいいんですかね。まあ今リアルに入居してる物件っていうのを買えばいいってこと？
そうですね。不動産だと、やっぱりそのリサーチ、マーケティングは、ちょっと物販と通じるところがあるかもわからないんですけども。
はいはいはいはいはい。
なんか物販も欲しい人がいるところに、
うん。
こう商品を投入していって、
はいはいはいはい。
で、その市場のこう1位、2位、3位とか、皆さん狙っていく感じだと思うんですけども。不動産も、世の中に人が住んでるわけですよね。
うんうんうん。
で、人が住んでると、そのうちの、どうすかね、半分ぐらいは多分、賃貸だと思うんですよね。
あ、そうなんだ。
まあ、例えば、何々市っていう、その、
うん。
菊池さんが住まわれてる市があったとしてですね。
うん、じゃあ、ここ、郡山市です。はい。
あ、郡山市、うん、すごい都会じゃないですか。
まあまあまあ、田舎ですけどね。はいはいはい。
ええ。
うん。
で、その郡山市ってすごい人口が集まってきてる。
うん、うん。
で、
うん。
で、そこで、まあ、賃貸っていう市場がある中で、
うん、
その物販みたいな、そのどういうお部屋を作ったら、埋まるとか、
うん、
まあ、物販で言うと、どういう商品ページを作ったら売れるとか、
例えばリノベーションするとかってことですか？
あ、そうですね、リノベーションとか。
あ
で、まあ、これは物販と若干違うかもわからないんですけども、結局皆さんやっぱりその広さと、新しさ、はいはい、綺麗さと、家賃。
家賃だね、
うん。これのバランスと、あとはまあ見せ方とか、こう売り方みたいな。部分で、まあ、入居者をこういかに獲得するかっていうところなんですけど、だ全く人がいないような、全然人が住んでないエリアで、供給過剰なエリアとかだと、よっぽど頑張らないと、空室を埋めることができないかもわかんないんですけども。
じゃあ、なるべく駅地下の、みたいな。
駅地下は、都心部とか、駅を使う人たちが住んでるところだったら駅地下がやっぱいいですね。
はいはいはい。あ、でも、郡山なんかは、ね、車で、車の、持ってないと、本当移動できない、
田舎なので。昔というか、僕は岐阜で、育ったんですね。愛知県まで岐阜で育って、岐阜はもう完全に車社会で、もう一人一台、コンビニ行くにも車みたいな。
そうそう。
で、そうですね、僕、自分の実家が駅に近いのか遠いのかも全く知らなかったんですけど、最近実家の住所というか実家を見たらですね、意外と駅10分ぐらいだったんですよ。ただもう電車なんて本当に使ったことないんで。
ああ、そうですね。確かに、ね。
駅2分でも、
はいはいはい、はい。
10分でも、徒歩20分でも多分、僕の住んでたエリアだと、わからないですね。
確かにそうだな。だって、うちの、娘なんかその高校の時なんか、
はい。はい、
電車で通学してたんですけど、
はいはい。
まあ、30分に1本ですもんね。下手すりゃ1時間
に。いや、全く一緒ですよ。僕も30分に1本でした。
うん。田舎行くとそんなもんですもんね。
そうですよね。
うん。
最近僕の高校、行ってた高校の、
うん。
まあ、高校の近くまで電車が、駅があったんですけど、
うん。
調べたら、なんか、廃止になってましたね。
ああ、そうなんだ。
途中で。
ああ。まあ、そういうこともありますよね。
そうですね。
ありますよね。
そういうぐらい。まあでもあんまりそうですね。電車に乗ってない、なかったですね。
ああ。だから田舎だったら田舎のリサーチ方法があって。
そうですね。
のリサーチ方法があって。
そうですね。田舎の方はもう駐車場が何台取れるかみたいな。
はいはいはいはい。
のがやっぱ基準値になってきて。基準ですよね。都心部の方だと駅から何分で歩けるか。
はいはいはい。
一日になってきたりですね。
はいはいはいはい。なるほどね。で、その中で、安藤さん的には、今のその不動産お持ちなのは、
はい。
田舎が多いんですか？その都心部が多いんですか？
僕は住んでる近くが多いですね。神奈川県が多い。
神奈川、ああ。
はい。
じゃあ都心なんですね。
都心でもないと言ったら、周りの方たちに、周りの住人に。
なんて言うんですか、じゃあ、住みやすい環境って言うんですか、
住みやすい環境いい、
ね、静かな佇まいと言えばいいですか、
そうですね。
ああ。
閑静な住宅
街。閑静な住宅街ね。あ、かっこいいね、そっちのね。閑静な住宅街ね。
都心部までも、まあでもまあそうですね、横浜もそうですし、
はいはいはい、
渋谷とか新宿とかも、1時間あれば大体行けるみたいな。
うん。
東京駅ってなっちゃうともう気持ちもちょっとかかっちゃいますぐらいの感じですね。
ああ、なるほど。
はい。
ああ。
あと箱根とかも1時間あれば行けちゃうみたいな感じですね。
ああ、なるほどね。
はい。
ああ。
江ノ島とか。
うん。でもそれって、あれですね。やっぱ、今ちょっと物販とこう通じるものがあるなと思ったのは、やっぱりタイトルとか、
はい。
今商品ページにどういう文字入れるかとか、
はい。
コピーライティングどうするかみたいな。なんかそういう感じでちょっとね、今思いましたけど、その箱根に1時間とか、
ああ、ね。
そういうのが、ああ、なんかこう不動産、入居したい人の、
はいはい、
その心をくすぐる言葉なんかな、ってちょっと今思ったんですけど。
ああ。
その辺どうなんですか？そういうのはやっぱりイメージしながら、そういう不動産 を探すんですか、安藤さん的には。
いやいや、あの、僕はもうずっとその、自分が不動産で働いていた場所。
うんうん。
10年ぐらい営業していた場所の近くでしか買ってないんですけども。
うん、ああ、なるほどね。じゃあ、ちょっと足を運んで、それこそ東北だ、みたいな、関西だ、みたいなことはやんないわけですね。
本当は、こうやりたいなと思ったりもするんですけども、やっぱ結構ゼロからリサーチしないといけないですね。
なるほどね。
例えばその郡山で、こう、なんていうんですかね、需要がある物件はどういう物件なのかなとか。
はいはいはいはい。
で、駅に近い方がいいのかなから始まって、駅に近くてもそんなに埋まらないなとか、だと大きなショッピングモールの近くがいいのかなとか。
なるほどなるほど。
高速のインターの近くがいいのかなとか。
はいはいはいはいはい。
で、その家賃とか空室率とかを調べて。
はいはいはいはい。
で、物件が出てきたときに。
はいはい。
こう、過去のデータと比較して。
はいはいはいはい。
あ、ここだったら戦えそうかなとか。
あ
ー。いや、これはちょっと勝てなそうだなというか、まあ勝てなそうっていうのはあの、うん、大家さんでいう勝てなそうは空室を埋めらなさそうだなとか。
あ
ー。家賃もっと下げないといけないなとか。
はいはいはいはいはいはい。ああ。
と、買わない方がいいかな、っていう判断になったりですね。
うん、はい。その場合で、どのぐらいリサーチします？その、どのぐらいリサーチするって言い方があれなのかな？その、例えば、じゃ周りの、
はい、
その、入居情報とか、その、
はい、
駅の家賃とか、人口とか、いろいろあると思うんですけど、どのぐらいまで、そのリサーチします？どの辺までっていうか。
そうですね。で、リサーチに関してなんですけど、
うん、
正直僕その辺もですね、
うん、
あの、怠け者なんで、その、
あんまりやらないんですか、じゃあ、その辺は。その、
他地域のリサーチを僕はするのが嫌というか、
はははは。
郡山のリサーチとか、例えば関西のリサーチとか、
はいはいはい、九
州のリサーチとか、
はいはいはい、
っていうのがちょっと億劫になってしまっていて、
で、
大体その、自分が、営業活動していたエリアですと、
うん、
まあ、大体のこう肌感覚というかですね。
あ、なるほどね。匂いがするわけですね。
の、もう売買してきた、こう、過去10年間のこう実績値なんかも。
ああ、なるほどね。
蓄積されてるんで。
ああ、じゃあ、もう、まあ、大体っていう言い方もあれかもしれないけど。
まあ、ちょっとざっくりしちゃってるんですけど。
うん、この物件だったらいけるだろう、みたいな。
そうですね。あとはその、思いっきり都心部でもないんですけど。
はいはいはいはい、はい。
こう、まあ、結構ベッドタウンとして発展している。
はいはいはいはい。
日なので。
はいはいはい。
一応今でも、ちょこっと人口が増えてる。
うんうんうん。
微増している。
うんうん。
地域で。まあ、人自体はいるので。
うんうん。
なので、まあ、物件も、こう、田舎に比べると物件の数もすごい多いんですけど。
はいはいはいはい。
まあ住んでる人がいるんで、住んでる人がいる間は、こう、入居者さんを集めることはできるかなって。
うんうんうんうんうん。
で、あとはそうですね、その僕不動産と物販両方を見てって思うんですけど。
うん。うんうん、
こう不動産ってもう本当にアナログなんですね。
なるほど。
で、
なるほど。
ライバルが、まあよく言われるんですけど、その地主さんとか、
うん、
もうおじいちゃんだったり、おばあちゃんだったり、
うん、
まああとは相続した二代目の、
うん、
代の方たちだったり、
うん、
で、未だにその業者間のこう情報連絡はもうファックスがメインですし。
ああ、なるほどね。
で、先ほど菊さんがうまくそのキャッチコピーを、
うん、
こううまくこう、話につなげてもらったと思うんですけど、
うん、
ああいうのすら本当にほとんど使われないですね。
ああ、そうなんだ。
最近までは、最近まではというか、もう最近でも、そうですね。
ああ、そういう業種なんですね。
そうなんですよ。なんでそのお部屋探ししている人たちが、スーモとかアットホームとか、
うんうんうん、
そういうポータルサイトを見るんですけど。
見ますよね。
そこで使われてる写真のクオリティが。 本当にもう笑っちゃうレベルなんですね。
わかる。それ、わかりますわ。うちの娘、うん、はい、のアパート、ちょっと、探したときに。
はい。
いやわかります。これ、ちょっとイメージつかないんじゃないかって。下手すると、平面図
はいはいはい。
しかなかったりするし。
あ、全然ありますね。
ありますよね。
全然もう平面図で、しかも写真も営業マン、多分撮りに行くのがめんどくさいのか。
ああ、あるあるある。
わかんないんですけど。
うん。
嫌そうにもう室内に。真っ暗でなんかこれ。
もう撮って、本当に撮ってつけたようなみたいな。
もう、うわーっていう。
ああ。
じゃあ、これ、平面図だけ乗っけてもらってた方が、なんか逆に何もわからない分。
うん。
イメージが膨らんで問い合わせ増えるんじゃないかなみたいな。
なるほどね。あ、そういう、なるほど、そういう業界なんか。
そうですね、そうですね。ただ、物販業界はもう毎年、もうみんなのこう進化が早すぎですね。
早い。
もう、
そういう意味で不動産ラクダっていうのはそういうことなんですか。
不動産の方がそうですね。
ライバルっていうか、その辺のレベルがまだ低いから。
もう写真の撮り方、見せ方、
あ
そういうポータルサイト、
はいはい。
物販でいう、そのアットホーム、
はいはい。
とかが、まあ、物販たちの、物販で、
うん。
物を買う。
モールですよね。
はい、アマゾン
買ってみたいな。うん、みたいなモールの感じですもんね。はいはい、はい、はい。なるほど。そこに載せる LP が全然だよと。
全然ですね。
じゃあ逆にその LP 作りを、
はい。
そっちの、ポータルサイトに、組み入れたら、はい、めちゃくちゃ人集まるんじゃないんですか？すぐ売れちゃうんじゃない？
集まると思います。集まると思います。
見せ方ね、よかったら。
はい。
それこそ写真、まあ、プロのカメラマンとは言わずとしても。
でもまあ、プロのカメラマン、そうですね、使って、綺麗に撮って。
うん。うん、
相場で載せるとか、あとデザインこだわって、相場より作らされたで、
はいはいはい。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。